はい、アンニョンカズアセ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズアセです。今回は番組同時配信ということで、
はい。
はい、カナル映画事変のお二人と、あやさんに参加いただいて、
はい、
同時配信企画ということで、はい、やっていこうと思います。はい。
よろしくお願いします。これ自己紹介、ミスターボクさんお願いしていいですか？さっき。
一人一人やるんですか？
いつも通りでいいんじゃないですか？
あ、いつも通りのやつ？
はい、すいません。は
い、ミスターコウキです。よろしくお願いします。
あ、趣味は？
あ、趣味は、100回超えてから言わないことにしました。
あ、100回超えてから言わないことになった。あ、なんかあれですね、フックがなんかあれですね、スルッといく感じで。
はい。この方がいいと思って。
あ、いいと思って。はい、
じゃあ、はい、コウキさん。
はい。すいません、三つ目の土門九太郎です。
あれ、土門、大門じゃん。
その土門で言っても
。土門に戻った。
はい、土門九太郎です。
土門九太郎さん。
よろしくお願いいたします。
じゃあ、
はい。
はい、カズアセ。
はい、カナルからですね、もう一名。
で、もう一人、どうなんですか、こういったのには出られたことはあるんでしょうか、やついさん。
ないです。はじめまして。
はじめまして。はい、あやついさん。
はい。
北からの資格ですね。
はい。よろしくお願いします。
お願いいたします。
ということで、一応本題はね、事前に準備してた、
はい。
ライトを語ろうっていう話だったんですけど、
はい。
一本目に撮るときっとみんな硬いんで、
はい。
ちょっと雑談から始めようかなと、
はい。
ところなんですけども、はい、せっかくで、はい、あやついさんの、
まあ、女性ですから、はい。
人となりを、皆さん知ってもらおうかなと。
はい。
そうですね。カナルからもないんで、そうですね。初なんで。
自分も今初めて喋ってるんで。
もうそういう感じです。もう。
いや、もう、あやついさん、アウェイ大丈夫ですか？めっちゃアウェイです。
すごいアウェイ感が。はい。
はい。
じゃあ、そうですね。まあ、どうしましょう。渡らじの形式でよくあるのが、初めて人が来たときは、怖い映画の話する。
こそ。
怖いと感じた、話をしてもらうっていうのが。
はいはいはい。
ああ、それでいくと、土門先生から借りたゴーンガールが最近見た中では怖いなぁですね。
どの辺が怖いですか？
いやー、そんなにも自分の理想通りに動かしたいかという怖さと、
うん、
デジーが本物のストーカーだったのと。
あ、あれですか。符号の。
はい、符号ですね。
うん。
あ、彼ストーカーだったんでしたっけ？
もうだいぶ忘れてますよね。
多分、本当に閉じ込めて逃がしてくれないパターンだなっていう。
あ、そっか。あ、なんか何、
軟禁されてますね。
軟禁みたいな感じになってますね、そういえば。
高校生の頃の憧れの君に戻ってよっていうところも含めて、ズワッとはしました。
ああ、そうですよね。この奥さんがちょっとあれですか、コントロールしたがりすぎてちょっと怖いっていうんですか？
うん、まあ、もちろんラストのね、形も含めての、コントロールのしたがりっぷりは、怖いなーでしたね。
なるほど。
うん、
ネタ雑誌でしたもんね。
うん。あのシーン撮るのに36回繰り返したっていうのをちょっと読んで、そっちも大変とは思ったけど、迫力ありましたね。まあ、あんま言うとネタバレになっちゃうかな。
まあ、ね、ずいぶん前の映画だから多分大丈夫だと思います。
はい、大丈夫ですね。はい。心理的な闇はたっぷり見えた一本でした。
どうしましょうか。なんかあんまり皆さんの怖い映画ってあんまり話聞いたことないんで、
うんうん、
カナルの二人もちょっと聞いてみたいかなというので、じゃあ大門さん、何かありますか？
はい、いや、僕から言わせてもらえば、最近まあ見た映画で言えば、まあ見直した映画で言えば、エクスマキナかな。
ああ、なんかたまに言ってますね。あれって、なんか、サイボーグの話ですか？
まあそうですね。まあ、要はそのロボットがその感情を持ってるように見えてる、まあ男視点だったら感情を、まあ女性に対する、そのロボットの女性に対する、まあ感情を移入した結果、 まあ、ロボット側の女性の形をしたロボットは、まあ、そんなのこと考えてなく自分のことだけというか、自分を一番に考えて、最後、主人公を置き去りにしてっていう。まあ、それなんか見れば見るほど怖いなというのは感じましたけどね。
これって、この、どういう話なんですか？研究所にいるロボットの話なんですか？
見ましたか？あれ、カズさん、話
してないんですよ。
見てないですか？
なんかアカデミー賞でなんか賞を取ったっていうので知ってはいるんですけど。
いや、これあれですよ。もう、なんでしょう。簡単に言えば、まあ、ある博士が、まあ、主人公は、その、要は天才と呼ばれてる博士のもとに、急に、うん、まあ、ある理由で呼ばれて、行ったわけですが、まあ、その、博士の家、まあ、山奥、もう誰も入れ、その主人公、まあ、その博士しかいない家、山荘ですかね。
うん、
山荘で研究、その、なんだろう、ロボットを作ってて、まあ、そのロボットを、まあ、アイグーに使ってたと。まあ、あとそれと実験で、ね、その、要はロボットに感情はあるのかないのか。まあ、それを、ね、主人公はそれを見て、そのロボットの一人に恋をするみたいな。
おほほ。自分で作って好きになっちゃうんですか？
あ、いや、主人公は作ってないんですよね。博士が作ったロボットを、まあ、主人公の視点で、まあ、その研究の手伝いみたいな形で。
ああ、なるほど。
まあ、結果的にその主人公はそのロボットに恋をして、
いい、
でも女性ロボットも、博士は邪魔なっていうことは前提にあって、まあ博士に、その、まあ博士と、その、まあ要は博士から抜け出すため、まあ、逃げ出すために、まあ主人公をどうにかっていう感じですね。
ああ、なるほど。自由になるために利用されただけでした、みたいな。
まあ、なんかわかりやすく言えば、そうな、まあ男性視点で言えばそこなんですよね。女性視点で見たら、まあいろいろな細かい部分で伏線を張ってたというのらしいんですけどね。まあそれ怖いかなっていう、まあ、今、さらって言いましたけど。
最初は、ロボット自身も脱出したいと思っていたのかどうかすら分かんないんですよ。見てる側。でも、もしかしたら、外の世界はあんなにも素晴らしいんだよって主人公に言われたあたりから、もしかしたら、本当に人工知能にも気持ちがあって、外に出たいって思ってから行動を移してるのかもしれないし、そこすらも分かんないんですけどね。最終的にしてやられたっていう気持ちには。あ、でもネタバレだ。
まあ、僕には言えない。はい、セリフでした。はい。
なるほど。じゃあ、コウキさんは何かあります？
あんまり怖がらない方なんで、全然。
ホラー映画好きですもんね。
うん、ホラー映画が大好きだ。ただ、怖いっていう要素を持ってる映画が、カーズで。
カーズ
何回か前に行ったかもしれないんですけど、
うん、
ある夫婦の車が、
思い出した、はい、
うん、
はい、
その、村にやってくるんですよね。村っていうか、その舞台ですよね、カーズの。
うん、
で、そこにたどり着いたんですけど、今度そっから帰り道を探してるとかって言って、どう帰ればいいんだ、的なことになってて、あっちの道を行けばいいんだ、的なことになって、行くんだけど、また同じところに戻ってくるっていう、その、なんでしょうね、その、ループっていうか、脱出できない感？うん、他にも多分、そういう似たような映画はあると思うんですけど、その要素がある？何だったっけな、タイトルがね、忘れちゃったけど、ある種でもシンボルとかも似た感覚なんですよ、松本人志の。うん。
なんか部屋に閉じ込められてるパートの、
そうですね。
うん、
まあ。で、それも、出れない。あ、パラドックス。そう、パラドックスだ、
はい。
パラドックスっていう映画とかもそうで、同じ体験を何回もすると。で、階段を降りて出口に向かおうとするんですけど、また13階に戻ってるってなるんですよね。
なんかジョジョっぽいですね。
そうなんですよ。ジョジョの何かのスタンド見たような気もするんですけど、で、その脱出できないで、延々と脱出できないで、時間だけが過ぎて、死んでいくっていう、自分の年齢は、済むんですよね。自分の体内の時間は。で、老化してってっていう、そのパターンが、自分の、映画で感じる怖いパターン、ループ、そうですね。
まあ、これ誤解を招いちゃいけないのは、カーズという、まあ、夫婦は、まあ、カーズという、まあ、カーズはとある町にやってきて、まあ、それと同時期にその夫婦も来るんですよね。で、カズはカズで物語が、まあ、進んで解決して町を去ると。でもその夫婦は来ただけで結局その町にから出れないっていうか、どこが出口なんだっていうぐらいで、ただ迷ってるだけっていう 笑いの要素はあるんですけど、まあそれを考え方変えたら怖いっていう、うん、
そう、自分はああいう要素っていうのが結構そこにループに直結しちゃってるんで、あのあれは笑えないっていうか怖いって。
あ、よくよく考えると怖い。
そう、よくよく考えると怖いなっていう。それでカーズは終わるんですよ、その映画が。
え、マジですか。
そうなんですよ。
そんな終わり方なんですか。
笑うとこだけどね、そこ。
うん、本来は多分笑うとこかもしれないけど、なんか。
いや、まあ、風間さんは声が最近何見えたんですか。
そうですね、自分で言っといてなんですけど、この話ってすげえ渡らじでやって、あの、なんかネタつきてるなと思って自分で振ったんだけど、今必死になって考えてたんですけど、あの何も思いつかないっていう。
編集箇所しかないですよ、全部。今もうほとんど今のまたグダグダの
中なふり。やばいな、やばいな、やばいなって思いながら何も思いつかず。
ふたふたしてるだけで笑
って。どうしようって思ってですね。まああれですね。羊たちの沈黙。
あ、あえて羊
たちの沈黙はまあ普通に怖いですけど。
レイリオットですか？
あの、ただでさえ捕まるあんな変態の、あの、バッファロービルっていう、あの、除草壁のある殺人鬼。
ああ、はい、出てきたの？はい。
なんか若い女の子が捕まっちゃうんですけど。
はいはい。
で、なんか、家の中の井戸みたいなところに、こう、捕まえられちゃって。
はい。
で、なんか、すごい上からもう、結構記憶曖昧なんですけど。
はい。
上から、ゲーヘーみたいな感じで嫌がらせされるんです。
うんうんうん、
なんか、こんな、なんかもう、絶望なところに連れ込まれて、さらにこんな井戸の底に連れ込まれて、嫌だなって。
いやー、それ、ミスタータスクとどっちが怖いですか？
ミスタータスクはなんか、
あれも怖いですよ。
怖いっていうか、もう、なんか、あれですよね、もう。絶望ですよね。
あれもう諦め入ってるから怖くはないんじゃないですかね。
そういうことですか。
その通りだと思います。
なるほど。
なんかホラー映画ってこれからなんかされる時が一番怖いじゃないですか。
なるほど。
だからされきっちゃって開き直っちゃうともう怖くないんですよ。
そうか、予想をはるかに超えるまたね、もっと怖いものが来るかって思ってると怖いけど。
途中でヒロインが逆切れし始めちゃったりすると、
うん、
見てるこっちも怖くなくなっちゃうんですよね。
なるほど。
っていうところで、まあ、こんなもんでしょうか。
アイスブレイクってやつですかね、これで。
ええー。
了解でいう、緊張を解くための。
解けたのかな。
これが配信されるっていうのも恐ろしいですね。
いや、結構、まあ、こういう回はよくありますけど。
まあ、時折見受けられますけど。
そうですね。じゃあ、最近会ったこととか喋りますか。
あ、でも最近でも後藤さん結構出てますよね。
あ、そうですね。あの、まあ、取りためするからよく出てるように思う感はあるのかもしれないですけど。
はい。
でも、2ヶ月に、2.5 ヶ月に1回ぐらいだと思いますよ。
あ、でもあ
っ、前回と前々回の間は。
うん。
やたらため撮りしたんで。
いや、でもね、後藤さんも結婚されて、ご結婚されて。
ええー、そうなんです。
いや、でもね、変わらずですよね。なんかそういう意味では会話は。です
ね。
スキルは変わってない感じで。
うん。
ぐらいです。
なんか、まあ、うちはネタで申し訳ないんですけど。
はい。はい、
なんか、自分の喋りってすごいコントロールさせたいんですけど、いろんなことを。弟喋ってると全然コントロールできないんですよ。
いい関係じゃないですか。
なんか、で、もうこっちとしては、これ大丈夫かなって思うんですけど、意外と皆さんの評判がいいんで、あ、やっぱ真面目にやるより、やっぱこういう人がいた方が面白いのかなってちょっと思って。
ああ、なるほど。そこは、まあ、そうですね。大事ですよね、空気。
うん、なかなかね、でも、そういう人って、の方が少ないですかね、そういう。
まあ、そうですね、
全部。回すような人。
まあね、番組を壊そうとしてるわけじゃないから、なんか楽しんでる感じは伝わってきますよね。
なんか、それは思いましたね。
おー。
でもどうなのかなと思って、自分が好きな番組は結構コントロールされてるっていうかなんか、
はいはい、
テーマがちゃんとあって、
はい。
まあ、それなりに、まあ、脱線が面白い番組もありますけど。
ありますね、はい。
まあでも、比較的少人数でやってるのって結構みんな真面目だと思うんですよ、基本的には。
はいはいはい。あれ、ミスターコミさん何も言ってこないね。
いやいや。
だから、なんか、後藤みたいに、ああいう人ってそもそもが根本的に、多分ネットラジオに興味がないっていうのもあるんですけど、彼が。
大事、それでも大事ですよね、それ、
うん。だから、そもそもこういうのに興味がある人って、はい、ちゃんとやりたいってちょっとは思ってると思う。
まあ、エゴというか、まあ、伝えたいというか、そうありますね。
うん、やっぱちゃんとした、ちょっといいものを作りたいって思うんだけど、まあ、ことはないとは言えないと思うんですけど、なんか、それよりか、とりあえず面白い。
ああ、でもそ
れ、やればいいって思ってると思うんで、彼は。そういうのってあんまりネットラジオやってる人はないような気はします。
それすごい、じゃあ重要じゃないですか。
うん、だから重要かもしれないなって最近思いました。
いや、そっち、またね、うん、まあね、ちょっと聞きたいですもん。聞いてる側としても、ファンとしても。
まあ、まあ、ね、ありがたいですね。まあ、多分彼としては、逆に、ねうん、まあ、これを聞くかどうかはわかんないですけど。
聞かないでしょ。
うん、あんま聞かないですよね。
なんだこれって、もうすぐ切られてるかもしれない。なんじゃこりゃって。
レベルですよ。ですね。じゃあ、あれですか。あやついさんは、かなる映画事変は聞いてるんですか？
はい、聞き始めました。なんかね、何言われてるか気になるからね、聞いてましたよ。だから、わたらじさんも派生してちょこっと聞きました。
あ、ありがとうございます。なんかね、そうですね、カナルはずっと二人でやってて、
うん。
で、たまに僕は出させてもらって、
はい。
っていう感じで、あれですね、あやついさんが今後出て、出ることで何か変わるのかな。
いやー、この先はね、わかんないけど、なんか、ムーンライトね、二人とも、序盤がなんか眠かったとかね、後半が眠かったとか言ってる。呼ばれましたけどね。
ホーキさんのテンションがやたら低い時とかありますね。
ああ。
なんか、見事か。
うん。
まあ
映画が面白いかどうかがものすごいテンションに直結します。
でも私も聞いてて仕事でよっぽどね、お疲れだったかなとか。わかんないですけどね。うん。
どうなんでしょうか、コウキさん。
いや、どっちもありますね。
あ
ね仕事で疲れてる。
面白ければやっぱちょっとは。
そう。やっぱりその映画が面白かったらやっぱりテンションは上がりますよね。
うん、上がってますね。
でもやっぱり面白くないとか、あと自分の気に入らないところとか気に入らない人が出てたら、やっぱりテンション下がって、それが、まあ、痛烈な形を変えるかもしれないんですけど。
うん、
あれ傍受を言うことですかあれ最近の言ってた人ですか、
うん、それもちょっとはあるかなっていうのは。
まあ、でもね、みんなが公平な意見を述べられるかって言ったらそうじゃないし、自分のね、心に残った映画かどうかはみんなね、違うから、いいんじゃないかな。
ありがとうございます。
なんだこれ。なんだ真面目な感じ。
今、あれですよ、セラピーっていうか。
いや、もう。
ですね、あやついさん。こういう立場でいいんじゃないですか、こう、ちょっと。
そうです。
俯瞰してみる。
はい。
みたいな感じで。
リスナーさんなんだこいつって思ってるんじゃないか、すごいドキドキなんですけどね。
いや、多分なんだこいつって思われてるのは自分だと思うんですよ。
いや、
ミスターコウキだと思うんですよ。
これ私住んでる我々全員だと思うけどね。
いやいやいや。
いや、まあでもね、思った通りの、あれなんじゃないですか、遠慮せずに。態度で出すっていうのはいいんじゃないですか。
ですよね。それしか表現方法がないんで、自分には。
いやいや、ありがたいですよ。まあ、どうですか、こんな感じですか。
うん、ねえ、アナケンはそんなでもなかった。
いや、だから、コンサルタントを見てみないと、アナケン自体の評価ってできないですよね。やっぱり。
ああ。
ここで取り上げているアナケントは、2017年4月14日にアップされたカナル映画事変、アクト2にて取り上げられていた映画、マイ・レイジ・マイ・ライフに出演していたアナ・ケンドリックのことです。
自分の中では。あの、マイレージマイレージの中では。
あれじゃないですか、あの、なんか、昔で言うと、勇気ないだっけな、ポケベルが鳴らなくて。勇気ないでしたっけ、
そうですよね、
勇気ない。あれでさ、勇気ないがなんかの役柄が、ちょっと中年のおじさんと不倫みたいな、愛人になるみたいなので、すげえ叩かれて、役なのに、なんかすげえ叩かれて、なんかその後あんまりテレビ出なくなっちゃって。
芸能界干されましたね。
役なのになんでこんなに叩かれるかなと思って。
女視点の女系の雑誌だったりネット系の記事でも、なんかぶりっこすぎて嫌われたみたいな書かれ方をしてたけど、役柄がハマりすぎてたから、
なんか
別の理由で
消された。理由があったんですかね。
でも、確かに役柄ハマりすぎるとみんなそのイメージで見ちゃうんですよね。ちょっと気の毒かな。
だからね、アナケンも役柄ですからね、あれは。
じゃあやっぱりコンサルタントを見なきゃね。
ですね。ただな、アナケンはなんか普段でもあんな感じのように見えるんだよな、きっと。
確かに、コンサルタントでも、やっぱメイクはすごいバッチリメイクだって思って、なんか確かにちょっと作ってる感はなきにしもあらずな気はしたんですけど。
まあ、僕もコンサルタント見たんで、同じですよ。
でも、先生はどう？コンサルタントのアナケンはいいけど、マイレージマイライフのアナケンはダメなの？先生は。
いや、どっちもダメじゃないけど。よくも、いや、なっちゃいたいよ、僕は。
いや、先生の立場明確にしてほしいな。
いや、いい、まあ、好きでも嫌いでも、まあ、ねえ、別に、ああいうキャラしていていいんじゃないですか。
ちなみに聞いてる人のために、アナケンはアナ・ケンドリックってこと
です。はい。ピッチパーフェクトの人ですよね。
ピッチパーフェクト。
なんかそうですね、有名ですよね。
アナケンドリック。
まあ。
地味編から来ましたね、それね。
地味編から来た
んだ。うん、完全に地味編から来ましたね。
アナケンと地味編。
まあでもね、コンサルタント、まあ、あのキャラは、まあ、マイレージ、マイライフ見ました？あ、そう、途切れてるんですよね、名前。
あ、見ましたよ。あの、ものすげえ前ですけど、見たの。
マジですよね、きっと。あの感じは。
そうですね、なんか、新人で。新人で、ちょっと、あの、お嬢さん、なんか世間知らずの感じで、で、なんか、ちょっと自分の技術、何か、こう、仕事に変な自信持っちゃってて、みたいな、感じの役を多分、マイレージマイライフから随分時間経ってるけど、同じようなね。
してないじゃないですか。いや、本当に似たキャラです。同じ同一人物じゃないか、
ね。確かにね、そうですね。でもなんかそういう顔してますよね。ちょっと優等生タイプで。
あ、そうですね。そうですね。
あんまり、なんかこう、遊んでるっていう感じよりかは、真面目で、優等生で、ちょっと鼻につくみたいなキャラが向いてるのかなっていう。
そうですね。
いや今画像検索してたけど、そっちのキャラの方が似合うんじゃないかな。もしね、路線を変えてみんなを驚かせるようなね、役で出てくるかもしれないけどね。
なんかあの、そのゴーンガールのロザムンド・パイク。ロザムンド・パイクは、やっぱ、このゴーンガールですげえじゃないですか。
はい。
でも、あの、アウトローって、
あ、そうですね、はい。
アウトローってこれのトム・クルーズのやつに出てたんですけど、
はい、
全然何も感じなくて、その凄さを。
いや、そうですね。あれは、そう、本当にモブでしたよね、あれは。
そう。
見事なぐらい。
別に誰でもいいわっていう、まあ、アナケンでもいいわっていう、本当に。ちょっと高飛車で、あの、お嬢さんで、で、あの、トム・クルーズに、のワイルドさにやられちゃうみたいな感じのキャラだったんですけど。
ほう。まあ、でも、前面に出てくるばかりが、あの、女優さんも俳優さんも仕事じゃないんで、ね、名脇役って必ずしも前面に出てこないんで、なんかそういうのもありなのかな。でも、ゴーンガールはめちゃめちゃ光ってたんですよね。
もうすごいですもんね。絶対結婚したくないですね。
怖いですね。うん。わかる。
なんか、すごい前、渡らじでも言ったんですけど、ゴンガールはなんか、ゴンガールのこのロザムンド・パイクの役柄を、なんか、受け入れられない男は、ちょっと、ダメだ的な雰囲気をすごいあの時感じてて、なんか、結婚とはこういうものだみたいな評論とかをちらほら見て、そんなはずねえだろって思って、
あれは昔
違いの女と、なんで、こんな気違いの女が奥さんなのが当たり前なんだと思って、っていうことを後藤に言ったら、すごく否定されて、そうか、まあ、誰も分かってくんないんだなと思って。
いや、多少はね、役割は、そりゃ、ね、こなさなきゃいけないだろうな、が結婚だけど、あれはないよっていうのが個人的。
なんか、こう、そう、比喩だよ。比喩としての、なんか、こう、ね、結婚っていうのはこうやって、ね、ままならないものだみたいな評論をちらほら見たんですけど、比喩じゃねえだろうと思って、比喩になってねえだろうって思って、まあ、いや、あんまり言っても、厳しか
った。
まあ、僕は肯定派ですけどね。
マジっすか。
はい。ロゾムンド・パイク、音楽肯定派なんで、はい。
お
いや、まあ、あれはあれで、ね、まあ、男が、ね、旦那のことをね、まあ、旦那がいいとは思えないけど。
まあ、旦那も最悪ですよね。
それを比べたら、まあ、あれは愛なのかなという、愛の形は。
愛かな。
あんな気上位で人めった刺しで、
なんか、いや、もう、あんなところに戻っていくじゃないですか、サインを見て。あれはなんかいい話だなと思いましたけどね。
そうか。大門さんもそっち系か。
そう、僕はそっち系かもしれないですね。
コウキさんはどう？
いや、自分の立ち位置は、カズハセさんの方に近いです、どっちかっていうと。ね、渡らじでやってたゴーンガールの時の意見、大体そのまんまですよ。
そうそう。はい。
かあれ、カズハセさん、割とね、ゴーンガール否定的ですよね、どっちかっていうと。
なんか、すごい映画だとは思うんですけど、
うん、
いや、なんていうか、自分は映画の出来っていうよりかは、なんか、この、ちらほら見た評論に腹が立ったっていう感じですね。なんか、これを、評論を見て、なんか、こう、まあ、映画はすごいとは思うんですけど、この奥さんをちょっと認められないみたいなことを言ったら、もう人生終わりみたいな感じの感じの雰囲気を感じて、それがもうなんか嫌だったっていう、被害妄想の塊なんで。
いや、あの奥さんを否定して逃げていこうものなら、マスコミと全世界を敵に回して生きていくと同義だったんですよ。結局、あんなにね、全米で顔出て名前出て、事件の全貌は見えないけど、ようやく奥さん帰ってきたね、よかったね、で、子供できて逃げるってどういうことよっていうね。その流れで、あのアメリカで、エイミーと離婚して生きていけるかって言ったら無理なんじゃないっていう。
そうそう。あいつさんのそういう評論はすごく。
うん、どっから、評論家さん的には、あのエイミーから逃げてまともな職ついて生きていけるとは思えないよっていう意味でも、もう逃げられないよっていうのは感じましたね。
あ、そうそう。そういう意見。は超大歓迎なんです。
だって、完全に、今、マスコミを味方につける動きしてるわけですよ。だから、あれを捨てたら、男性、社会的に生きていけんのって思うと無理なんじゃないの？
だから、すごく、
うん、
あれですよね、計算づくで、
すご
いですよね。
そうなんです。だから、怖かった映画って、
そうそうそう。そういう意見はいいんですけど、うん
はい。
これを、
うん、
これを、なんか、なんていうかな。これを、こう、なんていうか、こう、結婚ってこういうものだよねっていうところに落とし込んで見れないとダメみたいな、
うん、
雰囲気を感じて、それがすごく嫌だっていう。もっと作品を具体的に、ここがこうでって語るのはすごくいいんですけど、
うん、
なんか、結婚一般論の映画だみたいな、すべての、
うんうん、まあ、説教好きなおじさんとおばさんは放置して、そういうのは知らんと言って、次に進めばいいんですよ。 そうそう。気にしない気にしない。
なるほど。
釈然としてないですね。
まあね、ゴーンガールはいろいろ思うところがあるっていう。
まあね、綺麗でしたよね、ロルザムのパイクのあの姿、ね、下着というか。
もう先生、そのフォローいらないっすよ。
あの、
そんなフォローいらないっすから、
ね。ネグリジェ的なやつね、なんていうの、あれ今、あれよかったですよね、あのシーン。
で、あの、捕まった後
のシーン。捕まった時の、あの、あ、すごいな、捕まってね、その、結構体の張った演技、あ、よかったですよ。綺麗でしたよ。
いや、もちろん綺麗だとは思うんですよ。
はい。
でも、まあ、そこを超えて、やっぱり結婚感とかのことを、うちらは、あの、重視して見るんですよ、この映画に。
そう
なんですよ。そういう視点なんだね。
で、あの、もう。
だから、これを、なんか、こう、結婚ってこうだよねっていう、
入れないの
が、まだまだ子供
なんか、ね。そこはもうね、僕たちは切り離せないんですもんね。この映画見るときに、この映画のタイトルを聞くと、もう。
まあね。
落ち込むだけです。
落ち込む。
大丈夫ですか、このテンションで。
ちょっといいのかな。
じゃあ、あれですか、ちょっと温まってきた。
そうです、温まりましたね。
しかね。
これ行きましょうよ、本番。次が。
じゃあ、これはこれで。
はい。
はい。じゃあ、ということで、次は本題のムーンライトの話をしましょう。
はい。
はい。じゃあ、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。はい